シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。あ、そうだ。今
は
日ね、
い。
収録してるのが、
うん。
6月9日なんですけど、
はい。
まあ、あと1時間ぐらいで終わるんですけども、
うん。
私、誕生日なんですね、今
あ、9の方が、はい。
日。はい、そうなんです。
あ、おめでとうございま
あ、あ
す。
りがとうございます。ちょっと今、もらっていいすかって感じだったんですけど。ロンペさんって、ご家族にお祝いってしてもらってます？誕生日の時。
今あんまりしてなくて、娘にはしてますね、だ
お嬢さんの誕生日はしてるってこと？
から。
いや、そりゃそうでしょうけど。
だから、僕らは、ケーキ食べるぐらいですね、だから。
ああ、でもそういうのはあるんですね。ああ。いや、おっさんの誕生日って、みんなどんなもんかなと思って。子供の頃ってお誕生日会ってなんかあったじゃないですか。
僕らの時代ですよね、それ多分ね。
今やないですかね。
ないみたいですけど
ええー、
ね。
かわいそう。よくノートとか鉛筆とか送り合ったりしてましたよね。
ね、
無
呼ばれ
難
る
なや
か、
つ。
呼ばれないか、みたいなね。
そういうのもちょっとやっぱ残酷というか、子供の頃のそういうヒエラルキーじゃないですけど、なんかあるじゃないですか、そういうのって。ちょっと嫌な文化かもしれないけど。
ね、そういうの
で
も
も
あって、
ね。
なんかどんどんなくなってんのか
い
なって
や、
感じ。
そういうことか。確かにな。
あと、友達の家に子供たちが今行きづらいんですよね。なんかね。
それはなんで、コロナとか
まあ、
で
コ
も
ロ
な
ナの
く。
前から結構そうだったっぽいんですけど、
あんまよ
僕
ろ
ら
し
な
く
ん
ない的
て
な？
勝手に来たじゃないですか。
言ってました、言ってました。
お邪魔しまーすみたいな感じ。あんなじゃないですよ。許可 親に許可を事前に取っていくみたいな。
まあね。
そんな、もうね。
まあ、いろいろ世知辛いですからね、今。
ねえ。まあ、そんな、僕らみたいに 入り浸ってファミコンとかできないんですよね、多分ね。
だから、今日は誰ん家行くかみたいな、たまりやすい家とか、お母さんがなんかお菓子出してくれたりとか、そういう
そう
と
で
ころです
、
こ
その
家はこんな感じなんだな、みたいなとか、
うです。
なんかそれぞれの友達の家の匂いがあったりとか、なんかそういう思い出って結構ありますけどね、友達ん家の
ねえ。
家って。
そうなんですよ。まあ、誕生会とかね、それの、最たるものというか、僕らの時は結構ね、ありましたから
なんかそういうのって各家庭の、
ね。
口には出さないけど、なんか経済事情が見えたりとか、そういう社会勉強までいかないけど、あの家ってなんか変だなとか、そういうのあるじゃないですか。ハウスルールみたいなのがあったりとか。
ああ、確かにね。
なんかそういうのを
出てく
学ん
るお
だ
や
り
つ
とと か
か
ね。
ね、
そう
なん
そう
か、
そうそ
おはぎ出てきたな、み
う。
たいな感じで。
なんか、お前んち麦茶に砂糖入れんのかみたいな。そういうなんかエピソードとかって、今じゃあそういうの減ってるのかもしれないですね。もしかしたら。
そう、だから、うちの子の友達で家に来た子なんて、多分全然いないし、
あんまりいい顔もしないのかな。
公園とかで、なんか遊ぶことはあっても、
まあ、公
友
園は
達
ね。
の家とかでは多分遊んでないと思いますね。まあ、そういう遊んでる子もいるんだろうけど、そこは全然だな。
やっぱ女の子だからかな。でもそんなことないか。
いやー、どうだろうな
ゲームしたりとかって。今、通信でできちゃうからとか。あれか、DS 持ち寄って外でもできるからとかそういうのもあんのかな？
まあね、やってる子はいますけどね、確かに。そうなんで
ファミコン持ってる家がもうヒーローでしたもんね、うちらの頃は。
そうっす
いけー
ね
っつって 新
ー。
しいソフトの発売日だったらもうみんな集まっちゃうみたいなね。
そう。うち、二個下の弟がいたから、弟は僕らの友達と、一緒に遊んでもらうみたい
あ、そういうのあり
な
ますよね。あいつ、なんか、ちの弟みたいなのとか。
そう。
ああ、兄貴が強いと、その弟も立場が強くなったりとかね。なんかありましたよね、そういうのね。
そう。お味噌って言うんです。言いました、お味噌ってい
ああ、
う
お味噌ってなんか、なんとなく意味合いはわかりますけど、ちょっと中途半端みたいな意味？
例えば、鬼ごっことかして、タッチされても、鬼にならないみたいな。
なるほど、子供枠ね。
そうそうそ
はい
う。
はいはいはい。
で、入れてもらうみたい
はいはいはいはい。
な。
無料参加枠みたいなやつね。
そうそうそう。ゲー
そ
ム
うい
も
うや
一緒
つ
にや
か。
るんだけど、なんか順位には入ってないみたいな。
まあね。
ちょっとかわいそうだね。
まあね。お味噌ってそういう意味なのか。
わかんない。僕らはそういうふうに使ってたな。
なるほどね。まあ今日は全然全く関係ないんですけど。
そうっすね。
そうですね。はい。
じ
や
ゃあ、
りま
ち
す
ょっと
か。
ね、そういうね、おめでたい日ではあります
ええ。
っていうところですけど、そんな日でも、僕らのやるのは、ユーネクスト配信映画の感想を話す、ディズニーユーネクストを、ネタバレなしで話すですね。ディズニーユーネクストを今回もやりたいんですけど、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、ディアスキン、鹿革の殺人鬼となります。まずは、この作品の概要を読んでみます。鹿革ジャケットを偏愛する殺人鬼が巻き起こす前代未聞のファッションスリラー。夢にまで見た憧れの鹿革ジャケットを手に入れたジョルジュ。鹿革ジャケットと会話ができるほど深い愛を抱くようになった彼は、鹿革の願いを叶えようとする。だが、その異様な愛着は、自分以外の人間がジャケットを着ていることへの憎悪へと変わっていく。という作品となっております。
なるほど。
では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いしま
はい。
す。
今の概要を聞いてですね。いや、本当何言ってんの、ロンペさんってやっぱ思うわけじゃないですか。もうね、でもこの映画、たったの76分しかないんですけども、もうずっと何言ってんのっていう映画なんですね。今の概要って、ユーネクストの概要そのまま？
そうですね。最初のなんか2文ぐらいと、ストーリーってとこ読んでますね。
ああ、なるほどね。結構深いとこまで話してるから そう、まず、この映画、まあフランスの映画なんですけども、2019年の映画で、カンタン・デュピューっていう、
そうですね。ちょっと読みづらいですね。
ね、方なんですけど、カンタンってこれ、クエンティンですね、アメリカで言うとね。
そうです、そうです。
という、ちょっとあんまり聞き慣れない監督さんの映画なんですけど、まず男が一人ですね。まあ主人公なんですけども、おっさんですけども、一人車で旅してて、で、フランスの片田舎をこう車でビューと走ってるんですけど、男はですね、ある老人から鹿革のジャケットを買うんですね。多分なんかネットかなんかで探した相手っぽい感じで、まあ、受け取りに行くみたいな感じで。で、僕らの感覚から言うと、まあまあダサめの なんかフリンジ付きのジャケットなんですけ
そう
ど、
そう、ひらひらって。
なんか西部劇かなんか出てきそうなね。で、まあ男はですね、これを見て、まあ男ジョルジュって言うんですけど、思わず頭抱えるんですよね。えっつって マジっすかってなるんですけど、で、その時、その老人からもう一つ受け取るものがあって、それがデジタルハンディカメラなんですけども、
おまけですよね、
お
お
まま
け。
けでもらうんですよね。その値段じゃ申し訳ないからっつって、なんか、よしゃいいのにね。で、そのハンディカメラもありがたく受け取るんですけど、その後ですね、そのジョルジュはある町にやってきます。で、そこで、その男、そのジョルジュはですね、あまりにもこのジャケットのことを気に入りすぎて、もう行き着くとこまで行っちゃってて、そのとうとうジャケットの声が聞こえてくるんですよね。さっき概要にもありましたけど。で、そのジャケットがじゃあ何言うのかと思ったら、この世に存在する唯一のジャケットになりたいっていうんですよね。もう、ちょっと自分でこれ言ってて頭おかしいのかなって思うんですけど、そういう映画で、まあ、コメディなんでしょうけど、ちょっと、本気っぽい感じも。本気で作ってるんですよね、この映画ね。どう、なんだかわかんないですけど。で、まあ、はっきり言ってですね、この映画の、まあ、味噌なんですけど、そのジャケットを世界に存在する唯一のジャケットにするために、じゃあ何をどうするかっていうことと、まあ、もう一つは、 その最初に老人にもらったハンディカメラをどう使うかっていう、ことが、まあ、ポイントになってくるんですけど、まあ、76分とは思えないほど長く感じる映画というか、非常にどうなっちゃうんでしょうか、これはっていう映画でもありまして、まあ、これ聞いて、面白そうだなと思った方、その、ちょっと奇特な方はですね、まあ、気楽な気持ちで見ていただけるといいかなと思いました。そんな感じですかね。
わ かりました。
はい。
あり
じ
がとうご
ゃあ、
ざい
ロッペさん
ま
の
す。
お願いします。
はい。このディアスキン・シカガワの殺人鬼は、U-NEXT はですね、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで今回見てみました。で、まあ、僕が作品選びましたんで、選んだ理由なんですけど、読みにくいという監督ですね。簡単デビュー監督っていうところで、この監督で僕は選んだ感じですね。で、前から簡単デビュー監督の作品やりたかったんですけど、
そうなんだ。
このタイミングだったのは、今年のカンヌ映画祭、先月5月に開催しましたけど、今年のこのカンヌ映画祭のオープニング作品がこの簡単デビュー監督の作品で、コンペティションのノミネートではなくてアウトオブコンペの作品だったんですけど、このカンヌにも、のオープニングにも選ばれるようになったこの簡単デビューのですね、過去作をちょっとお題にしてみようというところで、
なるほどな。
このタイミングで選びましたのが一つの理由。で、もう一つの理由としては、このリビン U-NEXT とは別に僕はリビン Amazon プライムビデオっていうのをやってますけど、今月ですね、2024年6月のリビン Amazon プライムビデオのお題も、簡単デビュー監督作を選んで、このちょっとリビン U-NEXT と Amazon プライムビデオのコラボレーション企画みたいのをやろうとしたんですよ。したんですけど、ちょっと、まさに今日ですね、6月9日にですね、ディーン・アマゾンプライムビデオの、一緒に話してるナースケ君からですね、話をしてきまし て、
見てた。
いや、そっちの作品は、マンディブル、二人の男と巨大なハエっていうですね、まあ、まさに、
まあ、どう
ハエ
かっ
とハエ
ていう。
で、巨大なハエが出てくる話なんですけど、
はあはあはあ。
で、これにしようと思って、僕はもう見たんですね。で、なんと、ちょっと僕のリサーチミスかもしれない。このタイミングで Amazon プライムビデオの配信が終わりまして、
なるほど。
ナースケ君が見れないって言って連絡来て、
そりゃ
と思っ
ダメだ。
たら配信が終わっちゃってて、ああ、ダメだと思って、ちょっと急遽、今、Amazon プライムビデオのやつは、お代理の作品、あの、お代理の作品を選んだんで、
残念ですね。
ちょっとね、そのコラボは、できなくてですね、非常に残念だな、というふうな感じなんですけど、まあ、予想されている通り、このマンディブル、二人の男と巨大なハエもですね、ちょっととんでもない作品だったんで、もうちょっと、次にですね、見れるチャンスとかあったとき
なる
は、
ほど
ぜひ見
ね。
てほしいな、というところですね。
僕ちょっとこの映画ダメかもしんない。ちょっとこのでかいハエちょっと厳しいかも。ああ、よかった、これユーネクストじゃなく
そうっすか。
て。
まあね。まあちょっと似てる感じだと
なる
思い
ほど
ますけ
ね。
どね。
撮影もやってんすね、簡単デビュー監
そうそう、
督。
いろいろや、まあ、当初から結構いろいろやってる人で、まあ編集とかもそうですけ
そう
ど。
なんですね。
でですね。まあ、この簡単デビュー監督の、まあ、過去作で、僕ね、結構過去作は見てるんですよ。で、まず、この監督のデビュー作、ラバーって作品なんですけど、
これはなんかよく見ますね、
そうですね、結構有名だと思うんですけど、ラバーって、ゴム製の、まあ、車のタイヤですね。
そうですね。
車のタイヤが主人公。っていうところですね。殺人タイヤなのかな？
そんなバカやってんすね。
のがデビュー作で、 日本では未体験ゾーンの映画たちの記念すべき初年度、2012年の、未体験ゾーンの映画たちの中の一本として上映された、だと思います。で、僕はちょっとそのタイミングで見れてなくて、確か後からなんか BS とかのどっかで放送されたのを見たことがある気がします。で、あとは、勤務につけっていうですね、警察ものですね。警察ものっても普通じゃないんですけど、それは、ジャイホーっていう配信サービスにあった時に僕は見たっていうところですね。で、次に言うのが多分一番有名だと思うんですけど、地下室の変な穴っていうですね、2022年かな。結構、日本ではシネコンとかで公開したぐらいに、拡大公開だったと思うんですけど、まあ、変な穴、入ると、ちょっとなんか、時間経過がおかしいみたいな感じの、変なとこから出てくるみたいな、ある穴があって、それによって入っていく人たちの話みたいなやつですね。で、もう一本、ありまして、それが、タバコは咳の原因になるっていうですね。日本、邦題の、まっとうなタイトルのやつですけど、これは東京国際映画祭、2022年の東京国際映画祭で上映された作品で、多分日本で見る機会は多分それ以外今のところないかもしれないですけど、簡単ジュピーによる戦隊ものみたいなやつなんですけど、まあ、普通じゃない。これも普通じゃないっていう作品ですね。という、まあ、ざっと聞いてもらってもわかるように、ちょっと普通じゃないような作品を連発して撮ってるような監督で、どれも上映時間は短い ような監督ですね。
偉いですね。
はい。でもなんかね、まあ、カンヌのオープニングになるぐらいなんで、
まあ、多分そっち方向に信頼のある人なんですね。
東京国際映画祭とかも、他の映画祭で多分上映された後に呼ばれてるぐらいなんで、
こんだけ結構コンスタントに撮影できるってことは、やっぱり一定の評価がある人ってことですよね、きっとね。
そうなんですよ。で、今回のこのディアスキン、鹿革の殺人鬼ですけど、まあ、殺人鬼って言ってるぐらいですからね。シリアルキラーものではあると思うんですけど、まあちょっとこの動機的な部分がやっぱどうかしていると思うってとこですね。まあ、その石山さんも言われたように、かっこいい鹿革のジャケットを手に入れたまではいいんですけど、だから他の人間がジャケットを着ているのは気に食わない。他の人間がジャケットを着てないようにしたい。まあ、場合によっては都合が悪くなると人を殺してまでそれをやるっていう
そういうことです
の、
ね。
まあ、というのが、あって、まあ、先ほど言ったその、ジャケットと会話ができるようになったっていうふうに、まあ、概要文にも書いてありましたけど、まあ、確かにこの主人公のジョルジュは、ジャケットになんか、よう相棒とか言って話しかけたりするんですけど、まあ、ジャケットがなんか、返してくる言葉ってなんか、生まれはイタリアだよとか言うんですけど、返してくるのはなんか、明らかにそのジョルジュがなんか、声色を変えて話してるだけみたいな感じ。
そうですね。
なんで、なんか、まあ、会話してる、だけじゃん、わけないじゃんとか思って見てるんですけど、なんかこの、ジャケットとの会話がだんだん多くなってきて、まあ、先月のね、このディギーユーネクストのお題の、エターナルドーターの感想の時に、その映画の中の会話場面で使われる、カットバックっていう、切り返しの話をしましたけど、まあ、この切り返しって、会話の場面だと、話す人物が変わるたびに、まあ、あるカットから別の角度のカットに切り替わる、まあ、会話を結構強調させるような演出なんですけど、この会話の切り返しをですね、このジョルジュとジャケットでやるっていう場面があって、 長すぎるっていうのが、場面があります。です
ハン
ね。
ガーにかけてるんですよね、ジャケットをね。
そうです。
で、部屋の、まあ、中に、その、ジャケットをハンガーでかけてある、そのジャケットと、ジョルジュの会話を切り返して
切り
撮
返
影
して
して
や
るん
る。
だけど、もう、
はい。
バカバカしすぎて、本当に。
ちょっとね、映画の中で見たことない、
そうですね。
場面が見れるんじゃないかなっ
う
て思います
ん。
ね。で、まあ、そう、さっきも言ったように、シリアルキラーものでもあるんで、人を殺すってまでが出てくるんですけど、まあ、その狂気ですね。
そうですね。
映画の中の殺人の狂気って、いろいろあると思うんですけど、まあ、
これ初
斧
じゃ
と
ないです
か。
かね。
そうですよね。
これを狂気にしてる映画って見たこ
そ
と
う
ない
なんで
です すけ
よ。
ど。
もう普通のはチェーンソーとか、
そうですね。
まあ、鎌とか、ホラー映画とかでありますけど、まあ、このジョルジュの狂気は、それ狂気になるんですかみたいな。まさかのものが、
そうですね。
まあ、なんか、見た目、なんでしょうね。体験みたいな感じ。
まあまあまあね、ちょっとブレード感はありますよね。
なんですけど、元それかみたいな感じですね。ちょっとね、見ていただきたいなっていう作品では。
あれを狂気にするために、まあちょっと研いだりとかする場面があるんですけ
工夫が
ど、
ね、ありますよ
そう
ね。
ですね、あそこがこの映画で一番面白かったかもしれないね。
で、まあ、そういう話なんですけど、まあ、ちょっとキャストの話言うと、さっきから言ってる主人公の
そうですね。
ジョルジュを演じてるのが、ジャン・ディジャルダン
はい。
ですね。
こんな仕事受けなくてもいい人です、全然。
あれですね。まあ、皆さんが知ってるところで言うと、まあ、アーティストっ てい
そうで
う
すね。
フランス映画、まあ、アカデミー賞でも
賞も
ね、
取ってますし
大い
ね。
に絡んでますし、アーティストの、主
主
演
人
の方です
公。
よね。まあ、これが多分一番有名な仕事だ
そうで
と、
すかね。
思いますね。僕も結構名前を知ったのは、まあ、失礼先、まあ、その前から見てるかもしれないけど、名前をはっきり覚えたら多分そのアーティストだと思うので、まあ、結構皆さんこの作品で知ってるんじゃないかなと思います。ちなみに、そのアーティストの相手役だった、ベネニス・ベジョっていう女優さんはですね、ネットフリックスで配信になったばかりの、セーヌ川の水面の下にっていうですね、サメ映画に今、主演してるんですけど、これ、6月のマンスリーシネマトーク OS のお題作品でもあるので、ぜひそっちもチェックしてみて
なるほど。
ください。まあ、サメ映画なんで、
いいっすね。
それはそれで、もうこっち見ましたけど、まあ、こっちもね、どうかしてるところはあるって作品ですね。
なんだろうな。
で、この、まあ、ジャン・ディ・ジャルダンが、今、51歳なのかな？だから、まあ、この映画制作、映画作られたのは、まあ、5年前としても、46歳。まさに、石山さんが誕生日に
私、
なられた
今、
のが
今日46歳になり
で
ます し
よ
た。
ね。ラスト46歳になったと思うんですけど、
なるほどな。
まあ、だから、まあ、いい年だってことですよね。この主人公も。
そうですね。
で、僕らはこの映画で、この主人公のジョルジュが、ジャケットを手に入れるとこから見てますけど、だちょっと、この男の今までの人生、生活を想像できないっていうか、
そうですね。
まあ、これね、映画、いろんな映画見てて、僕感じてしまうところではあるんですけど、その映画で切り取られてる時間なんだから、まあ、その人物にとっては結構だから、すごいことが起きたのとかが、もちろん切り取
フォー
ら
カ
れ
ス
た
され
り、
てるわけですよね。
描かれてるんだというのは、わかるんですけど、このなんかジョルジュみたいな人物を見てると、こいつが今までまともに、生活してこれたとは到底思えないっていうふうに 考えてしまうってとこですね。
そうですね。なんか奥さんと電話してるシーンでちょっと垣間見えるというか、まあこいつ、ろくでもないんだろうな、みたいな。
なぁとは思うんです
なん
け
か
ど、
ね、
でもなんか、そんな、 こんなやつが
急にこうはならないでしょうしね。
そう。まあなんか
まあ。
ジャケットが引っ掛けなのかもしれないけど、
うん。
いや、ちょっとなんか、
今までどう
もっ
してた
と
んだ
前
ろうっ
に
てい
そう、もっと前におかしいことなことになってんじゃないっていうふうにはちょっと思っちゃうっていうのは、まあこの作品だけじゃなくて結 構ある
そうで
か
すね。
な。
でもこれ映画の冒頭、その鹿革のジャケット手に入れるまでは、なんかコージロイの結構おしゃれでかっこいい、グリーンのジャケット着てるんですよね。
それのね、
うん。
処理の仕方が
そう
ちょっ
ですね。
と、どうかしてますけ
い
ど
や、あっちの方が全然かっこいいジャケットだと僕は思うんですけどね。
ね。いや、絶対それ無理だろうっていう処理の仕方をね、今まで着てたやつを使用
出
して
ま
ます す
けど
からね。
ね。まあ、それもひどいんですけどね、ほんと。
まあ、だから、もともとおかしな彼は要素はあったと思うんですけど、まあ、このジャケット、どうやら手に入れた、出会ったことによって、決定的に変な方向に行ってしまったのかなっていうふうに僕は
そうで
結
す
構、
ね。
自分を納得させながら、見た感じだったかなというところですね。まあ、映画の感想としてはそんな感じなんですけど、まあ、キャストの話をもうちょっと続けると、この映画の、ストーリー的な結末に関わってくる、ある少年がいるんですけど、この少年がですね、非常に、途中何回か出てきて最後大きく関わるみたいな感じなんですけど、非常にいい顔をしてるんですね。印象的な顔をしてて、だから途中で出てきて、また最後の方に出てくるときに、映画を見てる僕らが、あいつだっていうのがわかるぐらい印象的なんですけど、これを演じてるのが、ピエール・ゴメっていう役者さんなんですけど、本当僕はいい顔してるなと思っていて、クロアチア代表のサッカー選手でモドリッチっているじゃないですか。僕なんか、
え？
結構モドリッチっぽい顔だなと思っ
モド
て、
リッ
見
チって
て
結
て。
構イケメンじゃないですか。
そう、でも、ちょっとバランスが似てるんですよ。モドリッチの顔に。だか
そうで
らなん
し
か、
た。
モドリッチが若い時僕顔知らないですけど、少年時代こんな顔の感じだったのかなというふうに、思ってたんですけ
なるほ
ど、
どね。今、モドリッチの顔を検索してますけど。まあ、確かに言われてみればそうなのかな。
で、
死ぬほどボール顔にぶつけたみたいな顔ですけどね。モドリッチのね。
そう。で、思ってたんですよ。で、ここでちょっと話は変わって、このディアスキンはフランス映画ですけど、このディギンユーネクストでは、毎年、マイフレンチフィルムフェスティバルっていうですね、フランス映画の配信映画祭の映画を、毎年一本取り上げられていて、今年はスペアキーっていう作品を題に僕が選んでしましたけど、僕その後も、このマイフレンチフィルムフェスティバルの今年の長編作品をコツコツ見続けているって話を何回も書いてし
言って
た
まし
と
た
思うんで
ね。
すけど、これがですね、先日全部見終わりまして、なんで、日本で見れたのは1、2、3、4、5、6、7、8、9本かな？あったんですけど、ちょっとね、この日本で配信があった長編の中から僕が面白かった3本を上げてみようかなと思うんで
なる
す
ほ
け
ど。
ど、まず1本目が、さっき言ったディギンユーネクストで取り上げたスペアキーですね。
あ、ス
だ
ペア
から、
キー結構上位だったんだ。
そう、やっぱこれは
やっぱ
僕、
選球眼がありましたな。
ね、適当に選びましたけど、やっぱ、トップ3に入るぐらいは面白かったんで、間違ってなかったっていうか、いい映画選んだなっていうふうに思ったんで、まあ、ちょっとその感想はね、ディギンユーネクストのスペアキー会で話してますんで、
ですね。
そっちを見てもらえばいいかなというふうに思うんですけど、次に2本目が、野良犬っていう作品ですね。こ
あり
れ
ま
は
す
で
よ、
す
野
ね、
良犬って映画は。
これ野良が、ひらがな。で、犬は漢字で野良犬っていうふうな日本語のタイトルがついてるんですけど、これはね、田舎暮らしの若者、まあ、兄弟のように育った幼馴染二人がいて、まあ、この二人の関係性、ルックスとかじゃなくて関係性で言うと、 ジャイアントのび太みたいな、
ああ、
関係性の二人が、まあ20代ぐらいまで成長したみたいな感じなんですね。まあつまり、いつもつるんでるんですけど、そのジャイアンの方がのび太に対してすごい結構支配的なんですよ。で、ずっとそういう関係を続けてきたみたいなところに、まあある女性が現れて、そののび太と付き合うことになるんですね。
静香ちゃん？
そう、しずかちゃんは前からいるんですけども、なんか、
そっ
その
か。
街に来た子、女の子と付き合うことになるんですけど、そうするとこのジャイアンとのび太の、関係性が崩れていって、みたいなことになるんですけど、これがね、ちょっとね、僕が想像していたような結末にはならなくて、しかもその見事、時の感じが非常に良かったですね。だから、あ、これいいなと思って、これ選んでも良かったなと思ったぐらいなんですけど、で、この、ジャイアン側を演じた俳優さん、ラファエル・クエナードさんって人が、とっても良くて、この人、ちょっと注目だなって思ったぐらいなんですけど、この人をちょっと調べてみたら、去年ですね、リリン、アマゾンプライムビデオで、サンチネルっていう映画をやったんですけど、それに出てたんですけど、で、その役も僕覚えてるんですけど、ちょっとね、印象が違いすぎて、結びつかなかったんですよ。まあ、そんぐらいちょっとなんか、印象の違う役を演じていて、すごいね、今後も活躍するんじゃないかなっていう。
なるほ
俳
ど。
優さんなんで、ちょっと注目かなというふうに思ってます。で、3本目が、ジャヌスとサムの酔っ払い道中っていう日本語タイトルがついてる作品で、これはですね、まあ、タイトルにもなってる、ジャヌスとサムっていう、この2人は男女なんだけど、やっぱりまた幼馴染の友人みたいな、二人で、まあ、タイミング的にはこの二人の高校卒業ぐらいのタイミング、高校最後の日々を描くみたいな、話なんですけど、卒業パーティーをやろうっていうふうになって、この二人が、そのパーティーで飲むお酒の買い出しを頼まれるんですね。で、大金持たされるんですけど、その、まあ、この二人結構ボンクラなんで、お金を盗まれてしまって、どうしようってなるんですけど、この、ジャヌス君の方の、亡くなったお父さんが、実は生前に密造酒みたいなのを作っていたことが分かって、その装置を発見して、まあ、二人で果実酒を作るんですけ
ほうほう。
ど、みたいな話。
ああ、だ
まあ、
から酔っ
結構コ
払
メ
い
ディ
道
なんです。
中か。
そうなんですよ、そうなんですよ。なんで、まあ、結構楽しいコメディ的ではあり、まあ、でも最後はね、ちょっと、いい話にもなるみたいな話。で、まあ、男女の友情ものでもあり、ちょっとボンクラ高校生感もあり、みたいな感じで、よかったんですよ。
これピ
で、
エール・ゴメ君じゃん。
そうなんですよ。こ
なる
の、
ほ
ジ
ど。
ャヌス君を演じてるのが、そのさっき言った、ピエール・ゴメ君なんですね。で、この、ジャヌスと、方は、2022年の映画なんで、まあ、ディアスキンから考えると、制作年で考えると3年後なんで、ちょっとね、大きくなってる
なる
ん
ほど
です
ね。
けど、やっぱり非常に印象的な顔立ちで、なんだろうな。多分、見たら一発で覚えるような顔だと思うので、今後も注目だと思いますし、インスタグラムとか、フォロワーまだ1000人ぐらいとかなんで、
そう
ま
なん
だ
だ。
まだね、これからの俳優さんだと思いますけど、ちょっと注目していこうかなっていう人だな、ちょっとね、このディアスキンではすごい跳躍でしたけど、なんか、注目しちゃうなっていうような印象的な顔の子でしたですね。
日本で一番早く注目してる人かもしれないですね、あなたはね。
そうなんですよ。あんまりカタカナの名前で検索しても出てこないんで。
で、ですね。で、フランス語の名前で検索するといっぱい出てくるんですけど、
そうです、そうです、そうです。
確かにモドリッチにちょっと似てますね。言われてみると。
ちょっとね、そういうふうに言われたら、ちょっとサッカーファンの人もね、ぜひ画像検索してほしいなって。
そうですね。
そんな感じの感想で
確かに、
す。
確かに。この、ちょっと太ってる方が女の子なんだ。
そうですね。
ああ、
サムちゃんって言われ
サ
ま
ム
す。
なんですね。ああ、面白そ
で、このサムの方の家が、
う。うん。
果実園みたいなのやってるから、その
う
家の果
ん、
実を使
な
っ
るほど、なる
て、
ほ
み
ど。
たいな話になってくって、みたい
うん、うん、うん、うん。
な。そうですね。結構楽しい映画でしたね。
いいっすね。ディアスキンの話、そこそこに、フランス映画の話が始まりましたけ
いや、だから、
ど。
フランス映画、なんでしょうね。非常にシリアスな作品とかもある
うん。
中で、
まあね、結構こういうのもあるっていう話ですよ
そ
ね。
うなんですよ。やっぱとんでもない、
変なやつが。
Amazon プライムビデオとかやっててもわかるんですけど、やっぱ変なコメディ好きなんだなっていうとこですよね、フランス人ね。
そうですね、確かに。
なんかね、これ通用するの？みたいな、
確かに。
コメディいっぱいあるんで、フランス映画って。
まあ、確かに懐の深さを感じさせますよ
ねえ、なんか、
ね。
独特、ハリウッドの、やっぱ、なんでしょうね、コメディとかとは違う感覚を持ってるんですよ
そうですね。これよく企画通るね、これみたいな。企画書を出した時点で、君何言ってんのって言われそうな感じですけどね。ちゃんと成立させるとこは偉いなと思いますけ
ね、それが結構だから、この簡単リビューに、
ど。
ついて言えば、まあまあな、確率で映画祭がどんどん選んでるっていうところです
そう
よ
です
ね。
ね。だって、ここ10年ぐらい、ん？もっと間隔短いかな。調べてみると、5、6年の間に10本ぐらい撮ってますもんね、きっとね。
そうですね。早いです
まあ、
ね、この場所
全
ね。
部監督してるわけじゃないかもしれないけど。
いやー、ちょっとね、このカンヌでやってるやつもどっかで見れるだろうけど、まあ変な映画っぽい。
まあ、自分で撮影してやってるから早撮りなんだろうな、きっと。
まあでもなんかレアセルとかルイガレールが出てるっぽいですかね、今回の新作はね。そんな大物俳優たちが
そうなんだ。こ
こ
の
ぞっ
監
て
督の
ね、出るっていうのはおか
出る。
しいな感じですよね。
そうね。日本の検索の、なんだろう、映画のデータベースとかで見ると、5、6本なんですけど、IMDB で見ると、かなり日本に来てないやつが、脚本しかやってないのも結構ここに書かれてるからか
そうかもしれないです
な。
ね。
そうかもしれないですね。結構すごいコンスタントに。やってるイメージ。2013年なんて3本か。あ、そうないか。でもなんか、こういう人にお金を出す勢力が一定数いるってことですよね。取らせようっつって。
で、役者も出るって言うんだから。
なんかあんだろう
なんか不思議ですよね。
な。そう。このディアスキンのもう一個面白いなと思ったのは、まあ、ちょっとネタバレあれですけど、その一つずつ鹿革の製品をゲットしていくところが、ドロロみたいで楽しいなと思って。
ブーツ見せたときにね、
そうで
脳札だーって言ってました
すね。
ね。
そうなんだよな。一個もかっこよくは思えないんだけど、こっちにとってみたら。ただ単に全身が茶色になっていくだけで。最終的に茶色の全身タイツみたいになるだけだから。なんか時々、主人公が全然好感が持てない人物っていう映画っていくつかあるじゃないですか。ああいうのって、テクニックが必要だなと思ってて、まあ、観客の感情移入が期待できない以上、物語自体に相当引きがあるとか、なんかしないと、気持ちがついてこないから、なんか、いろいろ工夫が必要だなと思うんですけど。だって、この主人公に好感持つ人一人もいないわけじゃないですか。
まあなんかそこ結構味方かなとか思ってて、見る方の マインドを切り替えればできる。
落ちてることを楽しむっていうね。だから、この人がどういう目にあっても何もこっち響かないわけで。ああ、つって。あ、痛そうとか、あ、怪我したなとか なんか、かわいそうには別に思うこともないわけで。
いや、例えばこの映画で言うと、この彼が出会う一人の女性がいるんですけ
そうです
ど、
ね。
まあなんかね、彼女の方のに、まあだから、どっちかっていうと、見てる方が共感する
そうですね。
感じになっていくのかなと思っていたらみたいな話にもなった
割
と。
とこいつもみたいな あ、見てもらいましょう、その辺はね。
あれですから、ビデオカメラでね、
そうですね。
映画を撮ろうみたいな話になってくるんですよね、これね。で、まあ、映画の知識は全然ないんですけど、
あまりにもないんですけど
この、出会うね、女の子の方が、まあ、最初から、ちょっと映画の編集やりたいんだよね、みたいなことを
そうっ
言っ
す
て
ね。
る女の子なんで、まあね、これに合わせて、ちょっとしたね、嘘をついてっていう
そうっすね。
話ですね。それ、嘘ついたらね、ジャケットとね、どうしてそんなつまらない嘘ついたんだみたいな話をしてましたね。
最終的に鹿になれば面白かったのにな。
鹿が、
鹿になりましたっていう。映画でも面白かったかもし
オチはオチでちゃんと一応ね、まあ、
れない。一応
そ
ね。
ういうオチじゃないですけど、あるオチはありますんで。
はい。
いやー、
見てくださ
なかなかですね。
い。警察っていう組織が絶滅した世界の話ですからね。パラレルワールドですから
田舎です
そ
からね。
んな概念がないっていうね。恐ろしい映画ですけども。
ハエの方もね、まあ、そんな、大して違いはないみたいな。
でしょうね。なんとなく想像はつくんですけど。
ちょっとね、天気アマゾンプライムビデオで話せなくなっちゃいましたけど、そっちも、合わせてみてほしいし、多分今年カンヌでやったやつは、うまくいけばなんか東京国際映画祭とかで見れたりするのかなとは思ってるんで、ちょっとね、皆さん、簡単レビュの名前を覚えておいてほしいなっていうですね。
やば、巨大ハエの映画、ユーネクストにあるじゃん。
それね、終わっちゃうと思いますよ、
あ、
多
本当ですか、よかった。
分。なんか同じタイミングで多分配
そう
信
いうこと
切れち
なん
ゃっ
で
た
すね、
なーっ
きって
感
と
じ
ね。
ですね。いやー、やりたかったなー、まずって。
でもこれ、なんか、この映画の権利安そうだから、またなんかすぐ復活しそうな気もするんだよな。
そんな気はしますよね。なんで、まあ、ちょっとチャンスがあればね、見ていただければっていうとですね。はい、そんな感じですかね。というわけで、ディギンユーネクスト、今回は、デアスキン、鹿川の殺人鬼の感想でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。